走れ運送業界の経営ラジオ。こんにちは、株式会社野沢代表取締役野沢康久です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、2月というとちょっと野沢さんに聞きたい話があるんですよね。
そうなんですね。この時期は本当に大変な、あの、作業が待ってるっていう時期でございまして、
震えてますよ私は
大変ですよね。でレシートとか伝票とか、
そう、本当嫌だ、
大変な作業が待ってます。いよいよ、個人の確定申告の時期ですね。
もうため息しか出ません。
ため息しか出ません。そうですよね。
はい、
私結構長くやってて、20年ぐらいやってるんですよね。
はい。
ちょうど親父が亡くなった時に、ボロい戸建ての家をですね、相続して、そこから、確定申告をやってますですね。結構ベテランなんですよ。
あ、そうか。相続の確定申告。
そうです、そうです。不動産の収入があったんで、申告しなきゃいけなかったんですね。
うん、
普通、サラリーマンだとね、やらなくてよくて、年末に、なんか、源泉徴収みたいなのをやって、いろいろ処理するんですけど、やっぱそういう副収入があると、そういうのやらなきゃいけないんですね。
あ、当時ってもう会社さ、作ってらっしゃいました？
え、まだ銀行員ですね。
銀行員、ああ、そうですか。
バリバリ銀行員だったんですけど、まあ、そういう不動産を取得する、タイミングはまだまだ、そうですね、30代ぐらいだったんですかね、になったんで、申告したんですけど、昔はやっぱ紙だったんですね。医療費控除をやるのも全部領収書ペタペタ貼っつけたりだとか、
そうそうそう。
で、申告も紙ベースを送って、
そう。
税理士の収受印とか印鑑を押してもらって、それで返してもらってみたいな、そんなのが主流だったんですけど、今はもうあれですね、電子申告ですよね。
そうなんですよね。もう自宅にいながらできちゃうっていうね。
ね、ほんと楽になりましたですよね。マイナンバーカードかなんかをこう接続して、実践してみたいな形で。で、これおそらく、まあ、個人の事業主としてのトラックのドライバーの方も多いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、当然、給与所得者、サラリーマンとしてのドライバーの方も多いと思うんですけれども、まあ、個人の方も多いのかなっていうことで、今日このテーマにしたんですね。
はい、はい。
で、まあ多分、この間まで選挙だったので、そういうその消費減税、減税とかですね、まあ、何やらの引き上げとかって言って、結構税に対しては盛り上がってましたですよね。
そうですね。
ね。で、個人の方でやっぱりこの1年のその、決算っていう意味では、やっぱり去年の1月から12月のこの、まあ、成績表を一応まあ出すっていう意味では、結構大事な、ものですよね。大変なんですよね。
そうそう、成績表ね。
そうですね。ドライバーの方、まあ本当に個人事業の方だと、まあずっとやられてる方多いと思うんですけれども、やっぱりその何を経費にするのかとか、どこまで経費で認められるのかとか、結構まあ曖昧というか、いろいろなその、まあなんていうか概念みたいなのがあって、結構迷う方も多いと思うんですけれども、
はい。
まあ基本的に、その売り上げを上げるために使ったお金っていうのは、まあ全て経費でいいと思うんですよね。例えば、まあガソリン代だとか、まあいわゆるアドブルーのお金だとか、オイル交換やったり、タイヤ交換したり、まあ洗車もそうですよね。当然車検費用、修理代もそうなんですけど、やっぱそういったもの、もろもろやっぱり全部経費で計上して、とにかく売り上げを上げるために使ったということで、上げた方がいいと思うんですよね。あと重要なものとすると、トラックを例えば本体購入すると、トラックの場合って、まあ、何年かに分けてこう減価償却をするような形になるんで、はい、まあ、そういったのも、まあ、分からなければ税理士の先生に聞きながらやるということで、まあ、非常に重要かなというふうに思います。で、あとはその申告の場合って青色申告と、まあ、白色申告があって、
はい、
で、これどっちがいいかっていうのは結構、私も聞かれたりするんですけれども、結論から言うとやっぱ青のはいいですね。
ああ、それはなぜですか？
青だと、やっぱり控除ができる金額が大きいし、例えばその、売上が少なくて、赤字になった時、次の年以降もですね、その、利益と、ができたりする。まあ、実績に節税もできたりするので、まあ、そういう意味ではちゃんと青色にして、いろんな経費も計上して、ちょっと大変ですけれども、ちゃんとやるといろんなメリットがあるかなっていうところですね。ですから、今年も2月の16から、おそらく3月の16ぐらいまでですかね、締め
そうで
切り
す
が、結
ね。
構1ヶ月の間でやらなきゃいけないんですけれども、しっかりやってほしいなというふうに思いますですね。で、どうしてもこの、私もずっと銀行にいて、こう、いたからこそ税金のこういう、まあ、個人の確定申告でも法人の決算でも、結構そういう税に対する、認識ってあるんですけれども、ただ、同じ銀行員でも、やっぱりその、なんていうんですかね、サラリーマンだと、税金引かれた後、保険料引かれた後の金額が通帳に入金されるんで、なかなかこう、自分がいくら税金払ったとかって、あんまりこう、認識が、ないんですよね。
そう、知らないところでなんか勝手にやられちゃうから。そう、
そうなん
ね。
ですよ。これ結構恐ろしいというか結構危険なことで、逆に確定申告をやる人ってちゃんとこうね、経費を計上して、まあ、税金の金額計算して、それで要するにそういう所得税を納付したりするので、自分がいくら払ったかとか、保険料いくら払ってんだとかって、やっぱ、ね、認識するんですよね。
そうですね。
ねえ。でも、その差ってやっぱ結構あって、だから、まあ当然個人の事業主のドライバーなんかは確定申告をしましょうよということと、あとはその給与所得者のドライバーの方も、まあ給与明細見るなりして、その税金がいくら自分払ってんだとか、保険料いくらかかってんのかっていうのは、おそらく認識された方がいいと思いますね。
そうそう。なんかそうか。私考えたことなかったけど、確か
ねえ。
に会社員の方って、知らないところで勝手に自分のお金
そうなんですよ。
支払われて、おいおい、ちょっと待ってよって言いたくなりますよね。
そうなんですよ。これがなかなか肝ですよね。知らない間に取られてるみたいな。
本当ですよね。頼んでないのにね。
そうなんですよ。で、日本のその、まあ、行政とか税制って、やっぱり知ってると、まあ、いろんなその、補助とか、まあ、要するにその、優遇があったり、申請したりできるんですけど、知らないとですね、もう知らないまま、そのまま通り過ぎるっていう、
本
そういう
当。
特徴があるんですよね。
例えばですけど、会社員の人がね、いやいや、自分でやりますよみたいな、もう会社はやんないでくれよみたいな、そんなのってできるんですか？
ああ、それ、どうでしょう。それもできないんじゃないですか、もう。機械的に。
ほら、ね、今、副業をやってる方も多いから、
そうっ
そっ
すよ
ちは自分
ね。
でやってるって方はね、まあ、いらっしゃるかなって思うんです
あ、
けどね。
確かにそうですね。副業が今認められて、ね、聞く会社多くなってますから、副業やると、確か20万以上ね、そういった所得がある
そうそう。
と、ちゃんと申告しないといけないっていうルールですから、そうすると
ね。
やる方増えてきますよね。そうすると
そう
ね。
ですよね。
確かにそうですね。そういう意味では自分がいくら払って、いくら国に貢献をして、で、いくらコストをかけて、っていうのは、やっぱりよく認識された方がいいっていうことと、あとこれ重要なポイントとしてですね、まあ、私が銀行いた立場からすると、こう住宅ローンって組むときに、こういう確定申告とか、あるいはそういう源泉徴収票って出すじゃないですか。で、これ住宅ローンって、基本的にその、給与所得者向けの商品なんですよね。どういうことかっていうと、いわゆるサラリーマン向けの商品なので、審査って源泉徴収票をまあ3期分くらい出して、それで審査をするんですけど、いわゆる額面の年収のところで、まあ、審査したりするんですよね。要するに年収600万とかって言って、そうすると600万の年収で審査をしたりしますと。だけれども実際手取りってそこから保険料とか、税金とか引かれて、まあ実際的にはまあ400万だったりするじゃないですか。だけど審査は600万でするんですよ。
あら、だいぶ違いますね。
だいぶしますよ。額面で、要するにやるんですけど、これ個人の事業主の場合って確定申告書をまあ3期分出すじゃないですか。 そうすると、銀行の審査、どこで審査するかっていうと、所得なんですよ。
所得。
所得っていうのはどこかっていうと、いわゆる営業収入とか、その売上みたいなのがあった後に、いろんな必要経費、まあ、例えばさっきのガソリン代だとか、いろんな必要経費を引いた後、残ってた部分が所得っていうんですけど、ここに対してその審査するんですよね。
いわゆるこう手元に残ったお金ってことですね。
そんなイメージですね。だから、サラリーマンは額面で審査するのに、個人事業主は、手取りみたいなところで審査するんですよね。
んですか。
違うんですよ。
そうなんだ。
これは結構、個人事業主からすると、すごく、まあ、なんていうか、不利なんですよね。
やめてください。
いや、ほんと不利なんですよ。
ねえ、それちょっと困るんですけど。
結構知らない方多くて、
知らない。
だから、サラリーマンは売上で審査されるのに、個人事業主は利益で審査されるっていう、こ
なんで
れっ
そん
て
な違うんですか、立場によって。
大きな違い で、
やめてくださいよ、そういうことは。
めちゃくちゃ不利なんですよ。だから、例えば、個人事業主で言うと、例えばその芸能人の方とか、あとそういう、まあフリーランスの方もそうだし、プロ野球選手もそうですかね。
ああ、そっか。
ええ。あと、まあプロレスラーとか、そういう方って個人事業主なので、いわゆるその、売上っていうかこう、収入じゃなくて、いろんなその経費、引いて、で、所得に対、で審査されるっていうね。これ、だから通りづらいんですよ。
通りづらい。ああ。
審査が。
確かになんか、共通するかどうかわかんないけど、クレジットカード作るのも、個人事業主は作りづらいとかって言いますもんね。
そうなんですよね。住宅ローンも組みづらいんですよ。
そういうことか。
そうなんですよね。だから住宅ローンってイメージは、安定したその給与をもらえるサラリーマン向けの商品だし、まあ最後働き切ったら、退職金でこう返せるでしょうみたいな、そういう、人に対する、まあ商品みたいな感じなんですよね。だからそういう、まあ芸能人もそうだし、不安定じゃないですか、いわゆる。
そうですね。
来年の
波。
波がすごい激しい、方向けには結構厳しい、
厳しい。
対応なんですよね。まあここは変えてほしいなとは思うんですけれども、でもやっぱね、審査ですから、っていうところなんですね。だからまあ話戻ると、やっぱその所得のところ、要するにいろんな経費をこうたくさん、まあね、売上を上げるのに使った経費ですから、たくさんこう計上して、所得を圧縮すると、確かに支払う税金は少なくなるかもしれませんが、もし住宅ローンを組むっていう場合だと、そこがこう不利になっちゃうっていう、これをちょっとお話ししたかったんですね。
まあね、フリーランスとか個人事業主の方も、ものすごく稼いでる人もいれば、まあそうでもない人もいま
そ
す
う
よね。そういう世界ですよね。
ですね。そうですね。
でもやっぱりまあ不安定っていうところで言うと、明日どうなるかわかんないっていうところで、やっぱり所得が基準になってしまうっていうのは、
そうですね。
安定っていう意味でやっぱそうなっちゃうのか
そうですね。まあ、そこは辛いとこですよね。
辛いとこですね。よくなんか、会社辞めるんだって言ってる人が、会社辞める前に、なんかね、家か、マンションを買った方がいいとか、なんか、そんな
ああ、そうそう
話
そ
もね、ちょっと聞いたりとかしますからね。
う。おっしゃる通りでございます。なんで、まあそこは、まあなんていうか、あんまり知られてないことだったと思うんで、このタイミングで、お話をさせていただきました。
ちょっと改めて、新しい知識をありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ今日も一日頑張りましょう。